ヘブライ人への手紙第2章の14節から18節。ところで、子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しめられたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。以上です。東北の方でですね、被災地の支援をですね、終わる時のことですけども、出会ったですね、被災者の方々に挨拶にですね、行きました。多分それがですね、4月ぐらいだったと思うんですけども、そしたらですね、人を何ておっしゃったかっていうと、これから兄ちゃんは奈良に行くんだろうって言ってね、なんで奈良なんだろうなと思いました。で、何のことかと思いましたけども、実はその直前にですね、台風の豪雨の被害があってですね、奈良にですね、大変だった時があったんですね。なので次は奈良の救援活動に行くんだろうっていう意味で、奈良に行くんだろうって言われたんですね。で、被災者の方々はですね、よく回ってみるとですね、私よりももっと大変な人が向こうにいるから先に向こうに行けというのがですね、よく言われた言葉でした。うちは流された人が2人、向こうはですね5人6人10人だから、あっちから早く助けてあげる、そういうふうにですね言われながらですね、点々とですね、ひどい方へというですね、支援活動がですねできたというか、使わされていったのです。自分のこともそうなんですけども、被災にあって苦しんだからこそ隣にいる人の苦しみがよくわかるというですね、現場にいなければですねわからないことがたくさんありましてですね、救援活動の原点はですね、現場にいてですね聞いていくということなんだろうなと思います。私たちですね、その言葉が熊本のこの被災地で聞かれてるかっていうと、あんまり聞かれないんですよね。自分たちよりももっと向こうの方がひどいから向こうに行けって言われたことはないんですよね。何の違いがあるんだろうと思うんですね。向こうよりもですね、このですね、もっと避難所をよくしろとかですね、もうちょっとですね、いいものを持ってこいとかですね、なんだろうなと思いながらですね、考えています。全体的に全てやられたところとですね、部分的な地震がですね、の被害を受けたところのその違いかなと思いながらですね、ちょっと考えております。今日はヘブル書にですね、試練を受けている人たちとはいうふうに書いてありますが、これはローマ帝国によって迫害されている人たちを意味しています。しかし迫害の上にですね、信仰の疲れが生じてですね、信仰することができないというようなですね、内面的な意味が強いというふうに言われています。その試練さえもですね、イエス様の十字架の試練によれば取りに足らないとパウロは言うんですね。苦しむ者の試練をよく分かってくださるのはイエス・キリスト本人なんだ。その方がおられるから、どんなに試練があったとしても私たちにとってその試練は試練ではないのだという、そういうこと、共に生きておられるイエス様がおられるでしょうですね、そのイエス様があなたの苦しみ痛みは全てですね引き受けてくださっている、だから安心して歩んでいきなさい、そういうふうに今日は言われてるんじゃないかなというふうに思います。広島教会でのことなんですけども、奥様をですね先にですね天国に送ったおじいちゃんがおられましてですね、本当に寂しかったんだと思うんですよね。もうなんか生きている意味がないとか一生懸命言われてまして、息子さんに聞いてですね、そんなに仲のいい夫婦だったんですかって言ったら、いや喧嘩ばっかりしてたですね、喧嘩するぐらい仲が良かったんだと思いますけどもですね。で、そのご主人、奥様が亡くなって何をされたかっていうと、奥様がですね、趣味で絵を描いて、油絵を描いてたんですよね。で、生きている時には見向きもしなかったんですけどですね、亡くなってからですね、その一つ一つを全部額を買ってですね、全部額に入れてですね、飾っておられたんですね。 で、それだけではなくてですね、なんかいつもですね、ウエストポーチを持っておられてですね、そこに何が入ってるんですかって言ったら、奥さんの遺骨をですね、ずっと持ち歩いておられてですね、そこまでされるのかなってですね、なんでそのポーチをですね、持ってるんですかって、遺骨を持ってるとですね、なんか一緒にいるような気がするんですね。あ、そうなんだ。で、生前はですね、喧嘩ばっかりしてたけどですね、いざ別れてみるとですね、一緒に歩んだ日々とかですね、それがとっても尊いものだったってことに気がついたみたいなことをおっしゃったんですね。そう思うとですね、私たちはですね、共にいるってことですね、共にいるってことがどれだけ自分の中でですね、分かっているかということかなと思います。イエス様はですね、十字架という試練を体験されています。それはなぜかっていうと、イエス様自ら苦しむことによって私たちの苦しみを分かるってことだと思います。そしてその苦しみをですね、乗り越えて復活するんですね。ですから痛み苦しみがどんなにあったとしても、イエス・キリストはその後をですね、見据えて私たちと共にいてくださるという、それがですね、私たちを力づけていくものです。試練を共に体験したものがより次には何があるか、それを知るためにはですね、イエス・キリストの愛っていうか、十字架の出来事、そして復活をですね、私たちは見据えていかなきゃいけないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共に歩んでくださいます。その共に歩まれる主に、私たちの痛み、苦しみ、悩み、すべてのものが主によって私たちが癒されていくこと、そしてその後に来る復活の喜びがあることを、どうか今日も教えてください。大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、また被災地で苦しんでおられる方々には、イエス様が共にいて励ましの御言葉を与えてください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々を顧みてください。主が私たちと共におられて、今日も必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。